南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
御所の、1359ページ。1359ページの3行目。渡辺さん、本業してるときちょうど良かったんだけど、ちょっと今寒いから、ちょっと上げてくれる温度。
寒い？
うん。本業してるときちょうど良かった。本業してるときはちょうど良かった。はい。1359ページの3行目。3行目のところにちょっと下がったところに前から3行目実相というは妙法蓮華経の異名なりというところね。そこから段落のところまでね、ちょっと3行目の、はい、そこからね、
ちょっと下がったところ
を、はい、一緒に読みますね。諸法実相承認の玉枠実相というは妙法蓮華経の異名なり諸法は妙法蓮華経ということなり地獄は地獄の姿を見せたるが誠のそうなりガキと変せば地獄の誠の姿にはあらず仏は仏の姿凡夫は凡夫の姿万法の灯台の姿が妙法蓮華経の灯台なりということを諸法実相とは申すなり天台曰く実相の人理恩ぬの妙法蓮華経と云々この尺の心は実相の妙言は尺門に似すぎづけ本ぬの妙法蓮華経というは本門の上の方門なりこの尺よくよく心中に暗示させたまえ将来南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
どこかわからないんだ
ここから
あここから
ね、はい、はい、だいぶですね、本格的に暑くなってきましたので、十分ですね、まだちょっとね本格的な暑さに体が馴染んでませんので、体調を崩さないようにですね、気をつけて、いただきたいと。テレビのニュースなんかでね、この、 熱中症でね、救急車で運ばれたとかいうことを聞いてもね、なんか他人事みたいに自分は大丈夫だと思って自信を持って、救急車で運ばれた人も自信持ってたと思うんですけども、やっぱり人事じゃなくてですね、やっぱり自分も気をつけようというふうに、人事もねちょっと度が過ぎると運ばれてる人見てね、アホだなぁと思ってる、この終わってしまう人がいますけども、みんなアホですからね、気をつけて、そういうふうにならないようにしてもらいたいというふうに思います。さて、今年のカレンダーはですね、5月6月2月で1枚ということですので、先月のところでですね、紀藤省の袋汚しとて小金スツールベカラツというところの、カレンダーの5問のお話をしましたので、今月はですね、皆さん方にちょっと難しいかもわかんないんですけども、新人の上でこの基本になるところの大聖人様のですね、この教え、私たちが毎日読んでいるところの経文の中に説かれるところのこの処方実相ということを、難しいですけども、難しいということで終わらせないで、少し自分の心に留めて考えてもらいたいというふうに思って、今読んだところの御所に沿ってですね、お話を申し上げたいというふうに思います。で、処方実相というのはですね、処方というのは諸々の方ということですので、この神羅万象のすべての方、これを処方というふうにこの言うわけなんですね。で、これは物としての世界だけじゃなくて、その心の世界も、それからもう見えなくなってしまっているところの過去の世界も、また未来の世界も、つまり生まれてくる前の世界から死んでからの世界まで、全部の世界ですね。それから人間は人間として生きてますから、人間の目でこの世の中っていうものがこの全てだというふうに思ってるんですけども、虫の目で見た世界も、植物の目で見た世界も、水の目で見た世界、土の目で見た世界、光の目で見た世界、全部違うわけですよね。例えば太陽っていうのはですね、私たちは地球にいますから、私たちを照らしてくれると思ってるかわかんないですけども、地球の反対側もですね、この太陽の光がこの行ってるわけですよね、届いてるわけですよね。片方だけ届いてるわけじゃなくてですね、360度全部この太陽の光はこの届いてるということになりますよね。だからその立場その立場で、全くこの世の中の見え方がこの違ってくるということが言えますよね。仏の目でこの世の中を見た世界と、地獄の人が見たこの世の中の世界というものはですね、全くこの違うということになるわけですよね。で、それも全部含めたこの神羅万象、これを処方っていうわけですね。人間界だけの世界じゃなくて、全部の世界ということですね。これを処方で、実相というのは実の相と書きますけども、実は誠ということですね。誠の相、誠の姿ということですね。神羅万象の誠の姿を処方実相というふうにこの言うわけなんですね。それで私たちが毎日この読んでるところの、この言行の時に読んでるお経ですね、処方実相ということがこの表されているのはですね、この十尿税のところ、小医小法尿税総尿税小尿税大尿税力尿税砂尿税陰尿税炎尿税下尿税法尿税本末経と、今ね、背泳ぎを読みますから、ここのところ3回読まないんで、東の言行の時には3回読みますけども、この3回繰り返す くところですね。3回繰り返すところ。この尿税層、一般に 10ありますから、十尿税っていうふうに言いますけども、尿税っていうのは格のごときということですね。格のごとき層、格のごとき小、格のごとき大、格のごとき力。で、ここは一応ですね、仏のこと。仏の格のごとき層、姿。仏の格のごとき小、心。っていうことをこれ言ってるわけですね。つまり仏のこの振る舞い、考え方ですね。生き方、動き。それを全部十に分類してですね。そして、この十の仏のこの姿、仏のこの働きですね。で、これは一応仏を代表にしていってるんですけども、私たち自身の尿税層、尿税症、尿税体ということも全部この中にこの入ってるわけなんですね。これが尿税本末教頭というのは、始まりから終わりまで全部苦境、もうこの南妙法蓮華経の法というものにぐーっと凝縮されてですね、一つだと。つまり仏の命も我々衆生の命も等しく一体でその存在なんだということを本末教頭というふうに言うわけなんですね。つまりここでですね、法華経の中で初めて仏も神羅万象のすべての命も、人間だけじゃなくてすべての命、動物も植物も石も水も光も土も全部の命というものはもう全く無条件に平等であるということが初めてこの説かれるわけなんです。で、この十尿税が実は私たちはこれ読んだだけじゃ分かんないんですけども、この大聖人様が示される一念三千の一番の出発の一番の始まりの教えだということなんです。つまり一切の神羅万象のこの道理法というものの本末苦境等の一番中心のど真ん中にこの南妙法蓮華経の法というものがあるんだということなんです。で、ど真ん中ということは全部の命から全部真ん中、全部の命から全部真ん中ということは、この真ん中っていうものが全部の命に平等だということです。南妙法蓮華経の方が全部に平等、そして全部に関わっているとですね。つまりこの南妙法蓮華経の方抜きで神羅万象の命というものの存在というものはないんだということなんです。十尿税を中心、十尿税が一番この玄関口で、それがずっと広がっていった時に一年三千の三千大千世界っていう、またこう神羅万象のこの法をですね、三千大千世界っていうことで言葉を変えて表現しているわけです。そして一番本末教頭の一番中心の根本を一年っていうふうに言い換えて表現しているわけです。十尿税はちょっとスケールが小さい、一年三千はスケールが全部を表現しているということになりますね。ねえ、つまりね、神羅万象の命はいつも皆さん方が言うようにね、全部この世の中の命はつながってるということなんですね。人間は人間だけで生きていけない。キャベツを食べたり、ネギを食べたり、魚を食べたり、肉を食べたり、空気を吸ったり、水を飲んだり、光を浴びたり、土の上に乗っかって生活している。つまり全部の命っていうものに支えてもらって、また自分も
何かの形で他の命を支えて全部つながって生きてる。その一般のつながりの法のルール、この根本にあるところのルールっていうのがこの南無法蓮華経の法なんだと。全部がつながってて全部が支え支えられ合って生きているということが説かれているところの法はこの南無法蓮華経しかないんだと。一念三千の一番の根本になっている南無法蓮華経の法を説いている法というものはこの法華経しかないんだ。他の宗教は例えば阿弥陀如来の南無阿弥陀仏は阿弥陀如来さん救ってください、助けてください、守ってください、阿弥陀如来に仏にさしてもらうんだというふうに阿弥陀如来頼みです。だけどこの十二世の本末教頭の一念三千の南無法蓮華経の方はどの命にも皆さん方の命全部に備わってるね。だから誰かに救ってくださいじゃなくて、南無法蓮華経って私たちはご本尊様に向かって南無法蓮華経って唱えてますけども、南無法蓮華経におすがりして南無法蓮華経を助けてくださいじゃなくて、自分の命に備わっているところの南無法蓮華経の法というものを自分が生かしていく。自分の中に、自分の外に仏があるんじゃなくて自分の中に仏があるんだというところのこの教え、信心というものが私たちの信心。他の信心はみんな仏は自分の命の外にある。それにおすがりする。ということなんです。ね。病気してね、お医者さんがね、いろんな薬くれる。注射を打ったり。ね。これ飲めばね、治るはずだからって、治るはずだからって言ってもらっても10人が10人100人が100人その薬が必ず効くとは限らないんです。効く人もいれば効かない人もいる。今までの生き方、今までの健康状態、今までのこの生活の仕方、そういうもので効く人もいれば効かない人も出てくると。つまり最終的には病気はお医者さんが治すんじゃなくて自分で治していかなきゃいけないということになります。この薬を飲めば治るはずだけどなというふうに言っても治らない人がいるということは、自分自身も今までの生活を改めていかなきゃいけないところもあるでしょうし、食べ物を変えていかなきゃいけないこともあるでしょうし、自分自身が努力していかなきゃいけないね。食べ物どんだけ食べてもこの自分の体が受け付けないで栄養にならないという人もいるわけです。ね。つまり、これを食べれば元気になるはずだけどなっていうふうに言っても、ならない人もいる。それはやっぱりみんな、自分たち自身、自分に備わっているものが、生かされるのか生かされないのかということで、全部が決まっていってしまう。法華経の教えも、そうなんだ。ということなんですよね。さあそこで最初に皆さん方と一緒に読んだところ、実相というは妙法蓮華経の意味をなりる。実相、先ほどもちらっと説明しましたけども、誠の姿というものは妙法蓮華経の別名なんだということなんです。ということは妙法蓮華経は誠の姿を説いている教えだということになりますね。そして諸法は妙法蓮華経ということになりと、さっき言ったように真羅万象の諸法のど真ん中に妙法蓮華経があるというふうに言いましたけども、実は真羅万象のどこの命も全部妙法蓮華経に関わっているということは、みんな妙法蓮華経なんだということなんです。真ん中だけに妙法蓮華経あるんじゃなくて、全部の命にみんな、先ほど言ったように皆さん方の命全部に妙法蓮華経の命が備わっているということは、つまり全部の命が妙法蓮華経、 それが根本の一番中心の妙法蓮華経の法を中心にまた動いているということになります。みんな一つ一つが妙法蓮華経で、真ん中のこの法も妙法蓮華経、そして全部のつながりで、また全部がこうやって動いているのも、そのルールも道理も妙法蓮華経ということなんですね。だから自分は何々だって名前があってもですね、じゃあここのこの指の先は何ですか、これ誰々の指の先なんだ、みんなどこもみんなその人なんだね。どこがどう、ここだけがこのそのね、何のタレベっていうわけにいかないわけだ。全部もう頭のてっぺんからつま先まで全部その人ということになりますね。全部頭の先からつま先まで妙法蓮華経ということになりますね。地獄は地獄の姿を見せたるが誠のそうなりと、ね、ガキと変ぜば地獄の誠の姿にはあらず、ね、この法華経以外の教えはね、地獄の命なんていうものを持ってたらね、仏になっちゃう、仏になれない、仏になっちゃいけないね。ガキの命も迷いの命だから仏になれないというふうに説くんだけど、法華経の教えはそうじゃないね。実戒動くだから、地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏と十揃って初めて命なんだね。だから地獄の命もあれば仏の命もある。で、法華経以外の教えは、仏に地獄の命がある、あるわけないじゃないかということを言う。だけど法華経は、仏にも地獄の命がある。地獄にも仏の命があると。矛盾しているようだけれども、それが命っていうものの本質なんだと。本当の姿なんだということなんです。だから地獄が地獄の姿を表しているということが誠の姿なんだと。ね、地獄の命を持っているのに持ってないようなふりをして、仏の命、私は生き仏だって言ってる人間の方が嘘つきのほら吹きだと。そんな仏いないんだと。仏の命しかありませんっていう仏なんかいないんだと。みんな実戒なんだと。みんなボンブランだと。仏ももともとみんなボンブランだと。ね。人間が南無妙法蓮華経の法というものを悟ったから仏になれたんであって。私たちのように悟ったり迷ったり悟ったり迷ったりっていう人間は、そんな床の間の置物みたいにじーっと仏になりきってるってわけにはいかないんだと。生きてるっていうことはそういうことなんだということなんですね。だから地獄がガキのふりをしたり、ガキが地獄のふりをしたりっていうことは、それは誠の僧じゃないんだと。地獄は地獄が誠の僧、ガキはガキが誠の僧なんだということは、そのことを言ってるわけですね。仏は仏の姿、凡夫は凡夫の姿、万法の灯体の姿が妙法蓮華経の灯体なりということを、諸法実相とは申すなりと。ね。今言ったところの実戒語句ということです。実戒語句。だから、さっきも言ったように、生き仏のような、生き神のような、池田大作さんや安倍日健さんみたいなことを言ってる人たちは、これはホラ吹きの嘘つきなんだ。本当の大乗人の信仰が分かってないんです。一番その信仰の中心にいるような顔をしてるのに、この信仰の教えっていうものの一番の基本が分かってないんだ。ね、一番偉い人だけが仏だっていうんだったら、他の人は仏じゃないということになります。 全部の命に仏の命が備わってるっていう教えを信仰してるのに、一人だけ仏っていうことを言い出す人間がいたら、それは間違いなくほら吹きだということになります。そんな生き仏や生き神のふりをして生きるということのために、私たちは大聖人の信仰をしてるんじゃないんだと。こんなドロドロの地獄ガキ畜生の命を持ってる人間でも仏になることができるんだっていう教えだから、私たちは信仰してるんだということなんですね。だから仏は仏の姿、凡夫は凡夫の姿、万法の灯体の姿が妙法蓮華経の灯体なりということを諸法実相とは申すなりと、さっき言ったところの神羅万象の全ての命が南妙法蓮華経であり、南妙法蓮華経でつながっていて、その真ん中に南妙法蓮華経がある。全部その南妙法蓮華経のその関わりというものを持った命なんだと。それが諸法の実相なんだと、真実の姿なんだとですね。天台曰く実相の真理、本能の妙法蓮華経と云々なんだと。実相の誠の姿の深い道理というものは、本能あるがままのこの妙法蓮華経の灯体そのものなんだということなんですね。この尺の心は実相の妙言は尺門人に筋付け、本能の妙法蓮華経というは本門の上の法門なりと。つまりこの十二世までは、仏はこの十二世を説いたらもうこれで十分だなと、仏の側から見ればもう十二世で一年三千まで解かなくても、まあ、主情もわかるんじゃないかな、っていうふうに十分だと。だけど、我々凡夫は、小陰、小法、尿税、総尿税、小尿税、大尿税、力って言われても、何のことですかね、と。ね。それで、この十二世までで、は、はっきりわかんないので、背負げまで読むと、いつも皆さん方に言うように、この仏の一大事因縁と、それから開示誤入、衆生の迷いの扉を、迷いの心の扉を開いて、この妙法蓮華経の命があるよということを示して、悟らして、そしてこの妙法蓮華経の信心修行の道に入らせて悟らせる、開示誤入、ここまで解くと、具体的に解くと、また読むと、あ、そうか、そういうことのためにこの法華経を仏は説いたんだなということがわかるとね。それをこの大聖人様がね、この春ね、このウグイスがね、この法華経、法華経ってなんか、あれ突然ね、あらウグイスが鳴いてるわっていうふうにね、この聞きますよね。最初は下手だからね、キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッってこうやって言ってね、ちゃんと法華経っていう、この泣けないで。我々はこの空耳っていうかね、なんぼ聞いててもね、自分にその気がないときはね、向こうが泣いてても聞こえないわけだね。だからその人間が、あ、今方法聞きよって泣いたなっていう時が初音なんだ、初めての音色とね。だから何百遍目であろうが、その人間が聞いたっていう時は初めてっていうことなんだ。それも朝起きてぼーっとしてる時に、法華経、あれ、なんか今なんか鳥がなんかさえずったな、 ほんで、だんだんだんだんこの目がこう冴えてきて、しっかりしてから方法企業って言うと、今年初めて聞いたな。で、発令になるわけだ。ね。十女瀬までは、寝ぼけて聞いてるボンブの耳と同じだと。仏はしっかり説いてると言ってるかもわかんないけども、ボンブから見れば十女瀬までじゃわからないと。そして、初めてそこではっきりわかる。そして、治療法に移ってもっとはっきりわかる。ね。つまり、我々の命っていうものの永遠成就と、仏の命も我々の命にも妙法蓮華経のこの同じ命っていうものが備わってるんだっていうところが、はっきりと治療法に説かれる。だから、方便本は読んで捨てるために読む。治療本は読んで用いるために、その内容を用いるために読む。そして最後に南妙法蓮華経を何遍も繰り返して、この南妙法蓮華経が我々の命の根本であり、我々の命のそのものなんだということのために、この南妙法蓮華経の題目を唱えるんだというふうに、この日蓮召集の言行はできているわけです。大聖人様もその意味でそうやって私たちと同じように読まれてたということなんです。ね。だから、それを実相の真理、本具の妙法蓮華経。この釈の心は実相の妙言は釈門に図し付け。釈門は説明はしていると。だけど、本具の妙法蓮華経というは本門の上の法門なり。治療本に至らなければ、この妙法蓮華経の法門というものは、はっきりと我々に理解するということはできないというもんだということなんですね。この尺、よくよく心中に暗示させたまえ。それ。ね。いつも皆さん方に申し上げるように、このご本尊様は、私たちの南妙法蓮華経の仏の命が備わっているっていう、その命そのものを映す鏡なんです。ご本尊様はね、ご本尊様の方に法があるんじゃなくて、あんたたちの命の方に、このご本尊様に映っている本物の灯体があるんですよ、ということを教えてくれているところの鏡です。ね。鏡に映っている本体は自分だからね。自分だから。だから、ご本尊様は私たちの、ただ、ね、広田雷道なら広田雷道っていうものを映す鏡じゃなくて、南妙法蓮華経の仏の命が備わっているという、その命を映す鏡なんです。ね。だから信じていない人がこの南妙法蓮華経のご本尊様の前に座っても、南妙法蓮華経って書いてあっても、南妙法蓮華経の仏の命は信じてない人には映らない。信じてるものだけに映るっていうことなんですね。信じてない人から見れば、ああ南妙法蓮華経って書いてあるわ、こんなもんやってんだ、くだらんね、それで終わりだね。だから信ずるという心で本尊に向かうという言葉ができなければ、この本尊は本尊じゃないわけだ。ただの掛け軸ということになりますね。だから私たちのこの信仰というものは、すべての命の仏の命というものを認め、自分自身のこの仏の命、ね、こんなくだらない地獄がき畜生の命にまみれた、もうドロドロの、ね、そういう命にも、ちゃんと仏の命が、袋汚しとて小金すつるべからずの、この小金の仏の命というものが、ちゃんと包まれて、このいる。その小金の命というものを、 捨てるなかれと、捨てちゃいけないと、どんなに袋が地獄崖畜生の小汚い袋であっても、この南妙法蓮華経の小金の命っていうものを絶対に忘れちゃいけないし、見失っちゃいけないし、捨てちゃいけないし、馬鹿にしちゃいけない。ね。この中身を生かしていかなきゃいけない。この中身にふさわしい生き方を努力して見出していかなきゃいけない。これが、要するに、処方実相ということなんです。から創価学会の時代からたくさんの人が勘違いしてるんですけども、日蓮大聖人様がこの法を作り出したみたいに、編み出したみたいに、そうやって考えている人たちがいるんですけども、そうじゃないんです。南妙法蓮華経の法はこの世の中にもともとあったんです。地球だけじゃなくて、銀河系だけじゃなくて、神羅万象ですから、一年三千の三千大千世界全部、ね。で、全部って言っても、永遠常住の命ですから、始めもなきゃ終わりもないんです。もう限りがない永遠なんです。ね。今の科学者は、最初にボーンとこうやって宇宙が爆発して、こうやってこうね、このずーっとこうやってビッグバーンっていって、こうっと宇宙がこうやって広がってって、で、今どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんこう広がってる状態だと。この広がりの勢いが止まって、今度はこうやってこう縮んでくると。そうすると地球も銀河系宇宙も、その、今度はこの衰弱して、このなくなっていくと。それが宇宙だというふうに言うんですけども、永遠常住ということはボーンと爆発してこうやってこんな伸びきったところのその先もあるってことだ。その先もその先もその先もあるってことだ。その先のことは分かんないから、分かんないことはもうみんな科学者も考えられないから何も言わない。だけど始まりがあって終わりがあるわけないんです。キリスト教は最初は神が作ったから最後は神が壊していいんだと。なくしていいんだと。いうふうにキリスト教は始まりと終わりがある。だけど、仏教の教えっていうものは、私たちの命っていうものは、始まりも終わりもない。ね。どのぐらい何億万年前ぐらいに人間が生まれたとかいうふうに言ってますけども、人間が生まれてくる前の命。その前の命。その前の命。ね。ずっとあるわけ。だから始まりがない。永遠なんだ。ね。その永遠の命の中に、ずっと道理として、法っていうのは道理ということですから、この妙法蓮華経の法っていうものは、その根本に備わってる。ね。前皆さん方に説明したように、ニュートンがリンゴが落ちるのを見て、すべてのものに引力っていうものがあって、この地球に吸い寄せられる力っていうものがみんな加わってる。ね。大きいものにも小さいものにも万有引力っていうことは、万有っていうのはすべてのものにあると。つまり大きいものは大きい引力、小さいものは小さい引力じゃなくて、大きいものも小さいものも等しい引力。金の玉であろうが、木の玉であろうが、同じ引力。ね。全部平等に、その引力っていうものがあるんだと。発見したんです。それまで何百年もの間、リンゴが落ちるのを見てた人は何ぼでもいる。だけど、ニュートンっていう人だけが、ね、頭がいいのか変わってたのか、なんでリンゴが落ちるんだろうと。なんでだろうと。なんで落ちるんだろう。なんで上に上がらないんだろうと。いうふうに、おかしいな、というふうに考えた。すべてのニュートン以外の人はみんな、バ
カじゃないか、お前リンゴ落ちるに決まってんじゃないかって、バカじゃないか、頭おかしいんじゃないかっていうふうにみんな言ったんだけども、ニュートンだけがいや落ちるっていうことの方がおかしいというふうに考えた。それで、ああ引力っていうのがあるんだということを発見したわけ。そしてみんなにこういう引力っていうものがこういうね式で表すとこういうふうにしてあるんだよっていうふうにみんな教えて、それで、ああそうか、引力っていうのがあるのかというふうにみんな今度はニュートンをバカにしないで尊敬するようになったわけ。ね、じゃあニュートンが引力を発見するまで引力はなかったかといえば、引力はあった。ね、発見した。仏は発見したんです。妙法蓮華経。妙法蓮華経を作ったんじゃなくて、発見して修行にこうやって仏になることができるんだよということを教えてくれたということなんです。だから妙法蓮華経はずっと前からあるんです。仏がこの世の中に現れる前からあるんです。ね、クオン願女本人名の仏が大聖人様だっていうから、クオン願女本人名のそんな大昔から仏様がいたんだっていうふうに思ってる人がいるんですけども、人間がいないのに仏だけが人格者として存在している必要なんかないわけです。地球がないのに仏だけはいましたなんて、そんなことは必要ないんです。人間と共に仏が現れて、人間と共に仏が人間にこの妙法蓮華経の法というものにかなった生き方をすれば誰でも仏になれるんだよということを教えてくれる、その時点で教えてくれればいいわけです。ね。だから仏様はもともと私たちと同じ凡夫だと。ニュートンも最初はみんな普通の考えで生きてた。ね。だから私たちの中に仏の命が備わっている。凡夫だった人が妙法蓮華経の法を悟って仏になったということは、私たちの命にも仏の命が備わっているということと同じことだということになるわけですよね。私たちの信仰は諸法実相の信仰なんです。神羅万象すべての法というものの真実の姿、それを表しているのが妙法蓮華経の法だと。そのすべての真実の姿というものを表している、その信仰をしているわけだから。で、凡夫だから忘れたり思い出したり忘れたり思い出したりの繰り返しなんだけども、だけども私たちは思い出すということができる。信仰してる人は。信仰してない人は思い出すということができない。ね。だからその思い出すということをつないでつないで紡いで紡いで、この南妙法蓮華経のところに忘れたら思い出して、忘れたら思い出して、そして自分の命の真実の姿っていうところにその道を求めることのできる、成仏できる、成仏することのできる生き方というものを私たちはしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。だからそういう信仰をしてるんだと、ね、そういう信念とこの志を持ってこの信仰を大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。